皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が日本時間の10月4日ということで、張り切って第389回お送りしたいと思っております。いつものごとくですね、僕の近況のお話を最初に少しさせていただきまして、その後にメインのトピックですね。今日のトピックはオタクな社長の方が儲かるっていうテーマでお話しようと思っています。で最後に雑談ですね、その流れいきたいなと思っております。雑談はね、お金に対するこうなんとかな、罪の意識みたいなことをちょっと話そうと思ってるんですが、ってことでお送りしたいと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。じゃあ早速なんですけども、僕の近況はと言いますと、結構ね、東京地方というか関東はもうずっと雨だったじゃないですか。久々に今週の週末というか、ついこの間の日曜日は晴れたんですよね。なので、ストレスも溜まってるだろうってことで、子供たちと一緒に芝生が綺麗な公園に遊びに行ったんですよ。でまあ久しぶりだから外で遊ぼうということで、サッカーボールとかね、バドミントンなんか持って行ったんですけど、ちなみにやったんですけど、僕はね、サッカーがすっげえ下手なんですよ。下手というか下手なんですよ。やったことほとんどないし、小学校ぐらいでしかってことなので、あんまりねダメなんですよ。だから野球とかも結構ダメで、バスケなんかもっとダメなんですけど、そんな感じですよ。なので息子とやっててもね、たかだか4歳なんだけど、なんかわかるんですかね、こいつうまくねえということで、面白い感じにしてあげれなくてですね、結構いまいち盛り上がらないんですよね。だからまあしょうがないなってことで、トンボがいっぱい飛んでましたから、トンボ取りとかやってたんですけど、そんなことでございまして、よく考えてみたら昔からね、お父さんというのはサッカーとかね、野球とかを息子とやって、だいたいお父さんの方がうまいみたいなパターンだったんだけど、あ、これは俺は無理だなと思って、ちょっとね一人で笑ってました。だからであればもうえらい迷惑かもしれませんけれども、自分のテリトリーというかね、例えば横に乗るようなスポーツって僕そんなに苦手じゃないので、まあサーフィンはね極端かもしれないけど、スノボーとかね、スケーボーとか、あと魚取ったりは結構好きですから、そういうところのテリトリーでやらないと楽しさを伝えられないなとかね、また密かに思ってた今日この頃でございましたね。世のお父様方お聞きでしたらですね、皆さんはどうでしょう。やっぱり教科書通り野球とサッカーは子供よりも上手なんですかねということで、今日の、僕の近況でしたね。はい。ということで、今日のトピックに移っていきましょう。今日のトピックはですね、オタクな社長の方が儲かるというテーマにしてみたんですが、タイトルからすると何のこっちゃわからない話を今日はします。ちなみに、皆様、どうでしょうか。僕はね、河野さんはオタクなんですよねと言われることがたまにあるんですよ。それはアニメとかね、プログラミングとかそういうことについてではなくて、どちらかというとビジネス的なものでして、なんでかというと iPad とかあるじゃないですか、 iPod とか、 iPod じゃない、古いですね、 iPhone とかね、スマホっていうのは今時はものすごいたくさんの動画とか、ものすごいたくさんの音楽を入れることができるし、Amazon プライムでも好きな音楽を聴き当たりするじゃないですか。っていうことになるので、それを楽しむ方って多いと思うんですよね。で、しかも好きな曲とか好きなアーティストとか、そういったことぐらい誰でも一個ぐらいあると思うし、音楽というのは非常に人のそばにいるものだということで思うんですけど、僕の iPhone にはですね、悲しいかな、音楽とか、そういうのが一切入ってなくてですね、入っているのはちょっとしたオーディオブックの音源とか、とても大事にしているビジネスセミナーの音源とかですね、いうのしか入ってないわけですよ。結構悲しい感じになってるんですけど、っていうのとかをね、見たり聞いたりした時に、オタクなんですねという話をされることがあるという話をしたかったんですが、で、だから情報発信とかね、こうやってペラペラいいんだか悪いんだか分かりませんが、聞いてくださる方がいる限りと思ってこうやってるわけですね。こうやってペラペラ喋ったりとか、ビジネスについてもやっぱり情報配信ってことをうちの会社はしますんでね、そういったことができていて、これまで生きてこれたのではないかという得ですよねみたいな感じですよね、って言われることがある わけですよ。でそこでまあオタクって話が出てくるんですよね。で確かにある側面からするとそういったこうビジネス的なことのオタクとビジネスをすることだけではなくてね、そういう情報とか集めたりそういうことを知ったり学んだりとかいうことに対するオタクであることはまあそうだろうなと自分で思うし、あだから食えてきたかっていうとそうなのだろうなとも思わなくもないですよ。特にコンサルタント業なんてそうですからね、と思うんだけど、じゃあそうなると起業家っつうのは何かのオタクである方が有利であると、オタクでない人は不利であるという話につながっていくじゃないですか。で今日はこの辺の話についてちょっと反論をしてみようかなと思うんです。その一面もあると思うんだけども反論をしてみたいなと思っています。でちょっとなんでこのオタクかとかね、それだと得かって話が出るかというと、詳しいからということではなくて情報の発信力の話に、まあ、行き着くところがあると思うんですよ。どういうことかというと、これからの商売はね、ビジネスについての発信力が鍵になると。なぜかというとインターネットの台頭、ソーシャルネットワークサービスの台頭によってですね、ユーザーは問い合わせをしてからその人に商品のことを教えてもらうのではなくて、インターネットを駆使してすでにあなたに問い合わせをした時には商品のことは熟知している状況であると言われているわけですね。で、ですからこそその熟知をするまでのプロセスにおいて認知をされるということが必要だし、その中であこいつはすごくよくいいことを言っているぞとか、あ 役に立つぞとか、あよく勉強になったとか、分かりやすかったというような風な感覚を持ってもらうべきであるという話が、まあ、あるわけですよ。マーケティングのそのこれからのマーケティングとかね、これからのコミュニケーションなんていう時にこういう話絶対出てくるわけで、なるので情報発信力が必要だよねってことになっていくんですよね。だから各論として別に SEO の手段としての、メディアをですね持とうが、ブランディングとしてのブログをやろうが、ウェルマガをやろうが、はたまた毎月のなんかすごく部数が発行しているようなニュースレターを発行、紙のねニュースレターを発行しようが、まあこれはもう各論は どうでもいいし、理由、表面的な理由はどうでもいいけれども、とにかくそう思うとですね、情報を発信していくという術とかスキルとか技術みたいなものを持たないという選択は多分マーケットが許してくれないだろうということになるわけで、だから情報発信が必要だということになるわけですよね。まあこれはいいんだけど、そういう話になるわけで、ってことになった時にオタクだったら得じゃないって話をまあしているわけですけれども、わかります。なんだけどちょっと話を戻しますが、情報発信が絶対必要であると、まあ自分自身をブランド化して売っていく人なんてのはもう絶対、ね、もう ないなんてありえないんですけど、ってことになった時に分かってるわけですよ。それは分かってるけれども、まあ、そうじゃない会社だって絶対情報発信は必要なんですけど、なんだけどやる人っていうのはやるっていう段階になるとですね、本当できる人とかやる人って数パーセントじゃないかなって僕は思うんですよね。それをしかも続けていける人っていうのは思うわけですよ。で、大体続けていけない人というのか、まあ、最初からやらない人というのはいろんな、まあ、理由を言うわけですけど、私はそういう仕事には向いていないですと、まあ不得意ですということなんだろうな、不得意ですということを言ったりとか、私はそういう非効率なことに時間を使いたくはないのだという話をしていくわけですよ。でもどっちにしたって必要なんだけどやってないことに変わりがないじゃないですか。ですよね。だからすごいけど、僕がオタクと言われるようなもので、そういう人はそれがやりやすいだろうから良いねという話になるわけだけれども、だから褒め言葉なんですよ。それって褒め言葉なんだけど、でもやっぱり僕は違うなと思うことも多くてですね、これって、ちょっともうレベルが違いすぎて論じるのも失礼に当たると思いますけど、イチロー選手が天才であると言ってるのと同じぐらいのこう違和感があるというか、イチロー選手ってね、ご本人もインタビューで天才と言われるのすごく嫌だっていうふうに言ってらっしゃいましたけど、僕何もしないと思ってるんですかねなんでね、よくインタビューでおっしゃってるのを見ますけれども、それとまあ似てる感じがあって、例えば僕の話というのはね、本当にこの話を出す後で言うと失礼に当たるんだけど、僕だけのレベルの話をすれば、サーフィンがやっぱ好きなので、サーフィンですごい最高の波があるという時に、 同時にすごく良質なビジネスセミナーがあったとするでしょ。だ僕はビジネスの情報を収集するオタクだとするとですね、なんか悩む感じもするじゃないですか。なんだけど多分僕は迷わず即決でサーフィンに行くと思うんですよね。あとそれが例えば毎日続いたとして、セミナーがそれも同じように毎日あったとしても、僕は全部の日にサーフィンに行くと思うんですよ、という程度ですよね。ですからまあそんなにオタクっつったらオタクでもないのかもしれないということが言いたいんですが、ってことになるわけで、あと在宅だとしてもですね、例えば僕はあのガンダム世代ですから、ガンダムの映画を一挙放送とかでねやってたら、多分徹夜してでも見るような気もするんですよね。見るんじゃないかと、録画したりとかしてね、見るんじゃないかと思うわけで、なんだけど、ただそれをしつつですね、しつつ家に帰ってから遅い時間だとしても睡眠不足のまんま、まあ、棚に例えば溜まった本を引っ張り出してそれを読んだりとか、まだ 未開封のね、RSS のフィードかなんか届いているブログの、いつもチェックしているブログの記事を全部斜め読みをしたりとかして、またその上でブログの記事だったり、僕の場合はポッドキャストだろうけれども、そういう記事をね執筆をするということをですね、帰ってからやっぱりやるんじゃないかなと思うわけですよ。って考えると、僕の行動だけを見てもですね、なんかその行為が三度の飯よりも好きでよだが出るというような、いわゆるオタクであるというとちょっと違うじゃないですか。伝わりますかね。ちょっと違うと思うんですよ。なのでどっちかっつったら、しっくりくるのは、なんつうの、いい格好で言うとね、僕のことじゃないけど、いい格好で言うと、いわゆるお金をいただけるお客様がいて、それをユーザーと呼んでもいい、世間でもいいかもしれないけど、それ対象者がいらっしゃるから、その人たちが欲しているのかもしれない、欲しているもの、欲しているかもしれないものを、まあ、期待を応えたいな、ということで、答えなければ、ということで、もしくは期待を超えたいぞと思って、まあ、日々精進しながら書くということなので、まあ期待をいただくとか、期待をいただく、それに期待に超えるか応えるから、まあ、お金をいただけていると思うと、それに応えるための、まあ、準備をするという意味で言うと、プロであろうとしているこの職業というか、この立場のプロであろうとしているのだよという方が結構僕にとってはしっくりくるんですよ。いい格好が入ってますけど、しっくりくるんですよね。だからオタクでありたいし、オタクになりたいと、好きなことを追求していたいという方が言っててクールだなぁと自分でも思うんですけど、いい格好したね、綺麗な女性がいっぱいいる場だとそんなことを言ってしまいそうな気もしますが、そういう攻めだったらね。だけれども、ちょっとそのちょっと違和感があって、やっぱりプロでありたいし、プロになりたいという言葉の方が、なんかちょっとムズムズするけれども、実態を表しているというか、なんか儲かっている、儲かるということの因果関係としてもね、すごく論理的に証明しやすいなと思うので、自分を置き換えるんであればプロになりたいし、プロでありたいなと、そのレベルは精進していくとしてもですよ、プロでありたいし、プロになりたいなという姿としてですね、そう自分で思っていると言われた方がピンとくるんですよね、ちゅうことですよ。だからまあやっぱりそれはオタクだから得だったのではなくて、プロになりたくてプロにありたいなと思っている状況を、まあ、続けることができたのが、まあいろんな偶然があったし、いろんな方に恵まれたわけだけども、ピンとくるんですよ。その結果としてですよ、それは苦しいこともあるわけで、それは徹夜でね、楽しい映画を見た後でも徹夜でお勉強するのは大変なことですから、そう思うとですね、結果としてまあいろいろしんどいことあるんだけども、プロでありたい、プロでなりたいと思った結果、なんかふわふわした満足度ではなくて、結局収益という、まあ、金銭とね、物理的なものもご褒美としては手に入っていくだろうし、来ただろうし、あと役に立っているんだという、まあ、ご褒美ですね、賞賛というのかな、賞賛みたいなものがあるから、それを楽しいとか嬉しいとかワクワクだと僕は思っている感覚なんですよ。だから行為そのものが好きでよかったねということでは決してないんですよね。 かりますよ。だからあいつは素振りを毎日、小学校か一郎さん、素振りをあいつは毎日してぐらい野球オタクだからよかったねというよりも、なんかプロのリーグに入った後でも、あいつはお客さんを喜ばせるプロであるために演技をしてとか、スポーツをしてとか演技をしてとか歌を歌ってお金をいただけるということをしている方のために毎日素振りをしたりとか、毎日ボイトレしたり、毎日冷たいものを飲まなくしたりとか、タバコを吸わないようにしたりとかみたいな制限を自分でかけているという方がなんかしっくりきません？例えば少し本当これもまた比べるというか話に出すのもね失礼かもしれないけど、村上春樹さん、日本で有名な作家さんですけど、村上春樹さんの唯一の自分のことを書いた本があってね、職業としての小説家っていう本で、面白いから読まれた方多いと思うんですけど、あれを見てて僕すごいなと思ったのは、ああいう方ってすごくインスピレーションの塊で、僕の思うところのザ小説家で、よく海外に行って執筆されてるってことはもちろんなんかで見聞きしてたから、それもね、行くことによってインスピレーションを上げていくのかなというふうに思っていたし、パッとなんかひらめいた時にわーっと怒涛のように書き上げるみたいなイメージがあったんだけど、そんなこと言えなくて、毎日もう苦行のようにですね、今日は100ページ書くぞという、今日はじゃなくて毎日何ページとか忘れちゃったけど、原稿用紙何枚分かを書くということを決めるんですって。だから苦しい日はそれが書き上がるまですんげー大変らしくて、楽な日は乗ってるかパッパッパッパッと書けちゃうけれども、それを前の日に1ページも書けなかったから今日は2倍書こうとかっていうやり方をせずに、必ずそのペースで書くんですって。だから今日は無理だと思うこともしないし、逆に今日はいけてるからもっとってことも逆にしないということを書かれていてですね、深くは理解を僕はしないかもしれないけど、それも結局プロである小説家であろうというふうな、なんとか姿勢なのかなと僕は思ったわけですよね。ちょっとインスピレーションみたいなふわふわしたものに頼るんではなくて、日頃からそういうインプットなのか取材なのかってしてないと、そんなルールが守れないじゃないですかというふうに僕は思うわけですね。だから高校で部活に入っていて、全国大会に行きたいと言ってる人が、部活の練習には行くけれども、家に帰ってからそういうトレーニングもしない、ビデオも見ない、理論書も読まない、あと休みの日、練習が休みの日があったら休んでしまって友達と映画に行ってるという人がですね、全国大会に出たいと言っているという感覚というか、じゃあそれを全国大会に行くような子たちが、そこでしかもエースというかレギュラーを取る子たちがね、家に帰ってからも例えばバスケ部だったらフリースローを練習したりとかしてるのかなという気がするんですけど、ということと比べた時に、じゃあそいつはフリースローオタクなんですかということになるわけじゃないですか。ですよね。きっと彼もフリースローしている方が三度の飯より好きってわけじゃなくて、見たい映画もあるだろうし、好きな子に電話をしたりもしたいんだろうなということだから、まあ虫がいいのかなと。あとブログを書くというね、テーマを考えた時に、ブログを書くだけだと2時間ぐらいとか20分ぐらいって人いっぱいいるから、20分かなと1日、まあすごい最近はね、メディアにしようと思ったらものすごい時間かかりますから、まあ、2時間としましょうか、執筆2時間かけて書くぞと、3時間でもいいですよと思ってた時に、2時間で成し遂げようとした時に書けないなんてことを言うことがあったとした時に、でも違う、書くという作業が2時間なだけであって、2時間で書くというパフォーマンスを出すために必要な日頃からの情報集めだったりとかリサーチだったりとかっていうことがいるじゃないですか。毎日じゃなくてもいいんだけど、いるんだけど、それがないのにその2時間というパフォーマンスで書けないということを論じるという違和感なんですよね。じゃあそこがオタクだから書けるかって言ったら、そんなわけなくてみたいな、これ伝わりますかね。だからお金を稼ぐということを目標にしているメディア論ということになるとしたらですよ、楽しいとか面白いとか役に立つとかって話はもちろん当たり前にあるんだけれども、その前にそういうことのプロである、うならせるとか役に立つとかっていうことのプロである必要があるわけで、そのためにはその書くという労働時間3時間だけを書くというふうにしてですね、で結局で書けませんでしたっていうのは、その毎日練習してなくて僕は試合にはいつも出てるのに打てませんって言ってるプロ野球のバッターに近いというか、練習しろこらーって後ろからなんかやじられそうじゃないですかっていう違和感があるよねって思うんですよ。だからまあ結構ビジネスの世界でも なんですかね、豪華に焼かれ、セークレットファイヤーですか、豪華に焼かれるようなことをする必要があるとはもちろん思っていませんし、ど根性論というかね、大会系とは僕は思ってないんですけど、でもなんか企業論とかですね、限ってそういう都合がいい感じになることがあるなというふうに思うので、だからまあ答えから言うと、オタクな社長だから儲かるつうことではなくて、まあ、何かにしろ金儲けのプロであろうというふうに、あろう、プロでなくてもいいんだけど、プロであろうというふうな日頃を過ごす人の方がやっぱり儲かっていくんだろうなという結論なんですよね。だから書けないとか、書きたくないならまあずっと書かなきゃいいんでしょうけれども、書けないとか、まあそれも外注とかスタッフを使うにしても、その方が書けるようにするために自分が何かしら伝えたりとか、指示指導しなくちゃいけなく、それは書けないって言ってることと同じようなノリになっていくんですけども、書くことと同じような労力がかかるんですが、まあさて、まあいいや、今置いといてってことで、ですからあんまりこう書けないとか不得意であるとかいうことはね、まあもちろん書くのが苦手なのは喋るってことだったり、踊るってこととか歌うってことでもいいと思いますけど、ただ表現するというか発信するってことができないというのは、やらないという言葉で自分に説明した方が嘘がないのかなというふうに思うっつう話でしたね。また久々に出ましたね、根性論がね。ということで、そんなことを思ってましたというのが今日のテーマですね。ということで皆さん、ぜひね、やってってくださいよということでございます。といったって数パーセントしかやりませんから、それだけでも生き残れると思ったら楽だと思いません？1000人のライバルがいてもですね、1000人やらないので、1000人中、どうでしょうか、50人ぐらいなさるぐらいだから、50人の中だったら生き残れそうな感じしません？一番じゃなくても。と思うとですね、やっとくと得なことばっかりじゃないかなと思ったりも、しますけどね。はい、ということで、今日のトピックはそんなもんでして、次、最後に雑談ですね。雑談でございますが、今日はね、お金の話なんで、まあ、今日の話もちょっとつながるのかもしれませんけど、お金を儲けることにね、ブレーキをかけてしまうとかってよく話が出るじゃないですか。この辺の話って、ちょっとまた改めてメインのトピックにしようと思ってるので、今日は触りだけ伝えますけれども、話してみたいと思いますが、いろんな人をね、僕手伝っていて、割合この問題にぶつかることが多いんですよ。お金儲けにブレーキをかけている、ですね。どういうことかといったら、そこそこですね、収入を手にしましたと、一人で起業する人が多いから、そこそこ手に入れたと、それが1000万か2000万かぐらいの幅なのかもしれませんよね。2000万ぐらいなのかな、大体ね。で、そこでそこそこ収入を手に入れましたという時にですね、それが当然一人で始めてるから、どんな外注さん的なものを使ってるとしても、多分それは自分中心とした収益である場合が多いわけですよ。で、それ以上になると今度は、グッドイナフということを皮膚感覚として知ってる人なら知ってる人ほど、ね、俺は行くぜ、フェラーリだぜというような無邪気さではなくて、グッドイナフであることが大事だし、今十分であるというふうに思える皮膚感覚を持っている方、しかもお金だけが価値観ではないということをね、お金の問題がクリアされた後に思える皮膚感覚の人なら人ほどですね、あ、これ以上いらないかもと思ったりするわけですよ。で、何が悪いかって悪くはないんだけど、これ以上いらないかもと思ったりする。でも収益をもっと増やさなければなという悶々としたところがあるわけ。それはどういうことかというと、自分一人が労働してるから、なんだかんだ外注化してるとしても、自分がいなくなるとこの商売なくなることがうすうす分かっていたりとか、あと伸ばそうと思ってこれ以上無理だなと思ってたりするわけ で、これをね、からくりを探っていくと、どうやらそのいろいろ理由はある。自分のグッドイナフなんだから、次は社会的にとか自分がワクワクを優先してやろうと思っていくんだけど、それはどういうことかというと、これ以上儲けるということだと言い知れぬ罪悪感がやっぱ働いているので、裏返しとしてそのこういう面白いことを次にしようとか思ったりとか、まあ、これ以上はいいかなというのを無意識に思って拡張路線を切らなかったりとか、人が私には人が使えないからとかって決めつけて雇わなかったりとかみたいな風になっている場合が多い。でこれ以上マーケティングをしなくなったりとかってことになるわけで、これはこれ以上儲けてしまうことによって、その儲けるという理由が自分のそのグッドイナフ以上に稼ぐというものでしかないようにやっぱり感じるので、なんか ちょっとクールじゃないと思ったりするのだろうなと思うわけですよね。で、罪悪感から来るのかなというふうに思っていたし、だと説明がつくじゃないですか。だからお金だけを求めている人はもっと大きくできるんだって議論もあるんだけど、でもそうじゃなくてですね、でもそうじゃない人もいるわけで、そうじゃない人とそうである人の差分をちょっと見てみるとね、その客観データが少なすぎるかもしれない、でも見ていると、あの複数同士をね比べてみるとですね、罪悪感からということではなくて、その罪悪感がない人だけ広げていける、お金がね、そのもう躊躇なく稼いでいける人ということでもなくて、まあそれもあるんだけど、どちらかというと、なんていうのかな、自分だけの儲けということが中心の軸から結局外れない人がそうなっていて、いや周りのこいつらも幸せにしなければとか、この子たちの仕事を失ってはいけないとか、まあ、地方の経営者とかそういう人多いんですけど、ってなってきた時に初めて人のために稼がなくちゃいけない、稼いであげなくちゃいけないと、みんなでではなくても結局社長が考えたりするわけで、その人の収入が今400万だとしたら、これでいいのかなと思って800万を目指すとか、わかんないけど、というふうになっていくことがモチベーションになってですね、それを考えていくと、もう何千万も利益が増えないとやってられなくなるわけですよ。ってなっていくと、罪悪感とかグッドイナフっていうのは吹っ飛んでいくわけで、じゃあ普通にこれまでの起業してきた時の今までと同じ歴史、同じストーリーで収益を大きくできるということは、結局ゴールが自分一人がこじんまり暮らせて多少贅沢になればいいやと思っているからそうなるわけで、ね、悪いことないんだけど、でもそこだけだといろいろ不便があるし、完成形ではないし不安もたくさんあるという時に、でも自分の軸だけでもっと増やさなければと思うと、なかなか限界が来るというからくりがあるんではないかなと思ったわけですよね。わかります？だから、なんていうかな、そうなると、なんかワクワクすることをこれからしていかないととか、みんな役に立つことをしなきゃとかね、ペイフォワードでみたいなことではなくて、まあ、まともにまだまだ足りない、イナフじゃないというふうなことを考えていっている人が、結果的に、まあ結局周りがね、周りの幹部が1000万の年収の人が3人いれば、本人は収入が6000万ぐらいを超えてるのかもしれませんよね、みたいなことなんだろうなと感じることも最近多くなりましたね。これはまたちょっとね、僕の大好きな心の話になってくるので、またちょっと別の機会でもう少し体系的な話ができるようになればしたいなと思ってますがね、今日思ったというよりもずっと最近この話が多かったので、何年もね、まあ、未だに話題が多いですから、今日明日昨日でもね、今日話をしてみましたけどね、皆さんどうでしょうか。私個人としてはグッドイナフだけど、周りの人たちはグッドイナフになっているのか、あなたの周りにいる人たちですね、っていうことを考えていくと、またいろいろ面白いんじゃないかなと思ったりもしておりますというところですね。はい、じゃあ今日は以上でございますので、これで終わりにしたいと思っております。またですね、今度またお知らせしますが、次回のセミナー&勉強会の会を決めております。おそらく次回は、今初めて言いますけれども、タイですね。アジアをだいたいこの秋とか冬に僕やることが多いんですが、今年、去年はシンガポールでやりましたんで、今年はまた2年ぶりにですね、人も多いですから、タイのバンコクに戻ろうかなと。いうふうに今計画をしております。おそらく12月の第2土曜日ぐらいであろうと思いますが、まあ、まもなく告知ができると思いますんでね、初めに言っときます。予定される方は12月の多分10日だと思うんですけど、予定を、まあ、変わったらまたお知らせしますんで、その辺で予定をしていただければなと思っておりますから、現地でお会いしましょう。当日はいろんなまた企画を考えて、僕だけが話すんじゃなくてね、勉強会という言い方だけれども、いろんなスピーカーの方にも話をしてもらおうと思ってますので、勉強になることいっぱいあるんじゃないかなと。海外に興味がある人はもちろんだけど、そうじゃない日本の方にも来てもらえますからね、起業をたらたらしたい方にも参考になる話をとてもたくさんできると思っております。今航空券安いので、ぜひ予約をしてご参加ください。もちろん僕も行きますけどね、また改めて告知をさせていただきます。はい、というところかなでございます。はい、それでは今日もこれで終わりたいと思います。ということで、また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。コンテンツラボの山口よしこです。サンフランシスコから毎日ビジネスをなさる方、 なさりたい方のお手伝いをさせていただいています。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。この音声では私からリスナーの方へ一つのお知らせと一つのお願いがありまして、最後にお邪魔させていただいています。一つ目のお知らせになりますが、一つ目はですね、コンテンツラボのコンサルティングのサービスについてです。ポッドキャストの中でもホストの河野がよくメンバーさんと呼ばせていただいていますので、ご存知の方も多いと思いますけれども、私たちのクライアントさんはですね、7割が海外在住者の方たちで、3割が日本の方になります。で、そんな中の中からですね、これから起業したい方とか、すでに起業されている方、あとは起業された後すでにビジネスが成長期に入られている方というふうにですね、いろんなステージの方がとても刺激的にですねご一緒になっているということで、メンバーさんと呼ばせていただいているんですね。で、学べるとか支援してもらえる、つながれるということをコンセプトにして、皆さんいつも驚かれるのですけれども、スポーツジムに入っている入会、毎月の入会金というか会費ぐらいの費用でですね、どなたでもご参加いただけるサービスになっています。なので、起業前ですとか起業後、あとは日本とか海外関わらず、もっともっと成長するために支援ですとか刺激的な仲間とつながりたいというふうにお考えでしたら、ぜひ私たちにご相談いただきたいと思います。興味のある方はコンサルティング、私たちが行っているコンサルティングサービスを経験していただこうということでですね、無料相談をお受けしています。ご希望の方はコンテンツラボと検索して、無料相談よりもよりお申し込みください。はい、またですね、今無料相談というよりも、今はまだ学ぶ時期とお考えの方には、河野が海外在住者と日本の方別々に中身を変えて実施したネットビジネス成功法というものと、自由なライフスタイルを送るためのビジネスの作り方というセミナー動画をですね、無料でお配りしていますので、コンテンツラボと検索して無料教材からゲットしていただきたいと思います。はい、以上ですね、お知らせとお願いでした。いつもポッドキャストを楽しみにしてくださって、どうもありがとうございます。引き続き皆さんにとって興味深いものを配信できたらと思っていますので、よろしくお願いします。山口よしこからお知らせとお願いでした。ありがとうございます。